Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。6月の終わりになりました。この日曜日、また今朝も歴史の散歩をしてみたいなと思います。今日は今津の方に足を伸ばしました。福王神社というお宮さんをお訪ねしております。これは阪神電車の楠川駅から南へ出ましたら43号線ありますね。この43号線の南側、東側なんですね。43号線、ここは名神高速道路の大きなインターチェンジになってます。でこれを西へ行くと今津中学校、今津小学校ありますでしょ。南の方へ広い道下がっていくと、大きなホームセンターできてますわな。その先は今津港、西宮の今津の港ということになります。そこまで行きませんね。この43号線を渡ったとこ、インターチェンジの南西と言います。南東側に静かな町があるんですね。今津大東町、大東町と書くんですけれど、でこちらの角っこからちょっと入ったところ、こんもりした森が見えます。でこんなとこにお宮さんがあると思うんですけれど、それが、福王神社。幸福の福、それから大鶴という字を書いて福王神社っていうんです。これがまあなんとね、西宮の三福神の一つと言われるんですな。もちろん一番こう有名なのは西宮神社、江別さんでしょ。もう一つは北の江別さんと言われる古式和神社がやっぱり福の神ということになっとるんですね。でもう一つ3番目の福の神社がこの福王神社なんですよ。さあ今年はどんな福を授かれるのか、3つの神社を、巡ってみないかんなってなことで、みんな回らはるわけですけれど、私は今日暑い日ですけれど福王神社をお訪ねして、皆さんに福王神社のご紹介したいなと思ってます。なんでかという理由はちょっと後の方でお楽しみにしていただきたいと思います。こちらの宮司さん、飯森康則さんという方、宮司さんなんです。飯森さんって神社の始祖で宮司さんで、名前聞いたことあるなと思う人いはるでしょう。それは古式和神社の宮司さんがやっぱり飯森さんなんですね。で実はその古式和神社の飯森さんとこちらの飯森さんはご親戚というか、非常に近いご関係のお方でありまして、今日はそんな話もまた聞けるかもしれませんが、飯森宮司さんお話を聞きたいと思います。飯森さん、こんにちは。
こんにちは、ようこそお越しです。
お邪魔いたしまして、またいろいろお話聞かせてほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、かしこまりました。
さてその福王神社という神社、町の中で静かになっている神社でして、あんまり通りに面してにぎにぐしぐということはないので、ご存じない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、この神社はそうやけど古いんでしょ
う。そうですね、詳しくはちょっと存じないんですけれども、歴史としては、900年からなるあのお宮でございます。はい、
ずっとここの場所にいたはる、この辺にいたはる神社ということ、今津の神社。
そうですね、今津を全体にお守りいただいている
鎮守の神さんですよな。
はい、そうでございます。
お祭りされている神さんは何とおっしゃるんですか。
当神社の、御祭神は、八重琴城主の神という神様でございます。
琴城主というのは、琴は事件の琴ですね、それから陽大 ですね、はい、琴城主は、まあ、主主という琴城主の御事ってどんな神さんなんですか。
はい、分かりやすく申し上げますと、はい、まあ、恵比寿様にあたりますね。神様にもそれぞれ呼び名がありまして、うんうん、昼子の狼
で言われたり、
ね、まあ、八重琴城主は、まあ、古事記でも、まあ、出てまいりますけれども、そういう名でございますね。琴城主の御事でございますね。
あ、そうですか、はい。まあ、恵比寿さんは全国ですもうあっちでもこっちでもすごいお祭りされているところ多いと聞きますが、あのこの辺りでそれじゃあこの琴城主の御事をお祭りされてるところって他にもありますか。
はい、まあ、私が知るところですと、まあ、はい、まあ、近くでは、まあ、神戸の永田神社、はい、こちらの御祭神が同じくあのいや琴城主の御神様ですね。
はい、うん、その他には、は
い、その他は、まあ、あの、まあ、琴城主の神というのはあの大国主の御事様の長子に、まあ、お子様にあたるわけでございまして。
あ、そうですか、はい、大国主の御事様、
はい、そうです。それで、まあ、
お父さんです。
そうです。島根の国の、まあ、美保神社、そちらの方のご祭神が琴城主の御神様であって、まあ、それで島根には出雲大社、
そうそうそう、
大国主の御事、まあ、お父様にあたる神様ですね、祀っておられるということでございますね。
なるほどね、はい、そういうふうに、まあ、あの他の地方ででもやっぱり琴城主の御事っていうのは祀られていますよ、はい、ということで、
はい、
うーん、そうですか。大国主の御事と、まあ、お父さんのお子さんの関係になるということなんですな。そうです、
はい、
ところでその福王という名前がついてますやん、はい、いかにも三福神の一つっていう感じです。
そうです、あのよくご参拝の方からも、まあ、福がつくって、はい、いいお名前の宮でこう、あのいいお言葉を頂戴いたしますけれども、
はい、
はい、まあ、遡りますと皇室のやはりあの関係がある、
あ
の本当あのありがたい、うん、あのお宮でございまして、
うん、
第73代の堀川天皇の、まあ、はい、気象元年の折にですね、
まあ、はい、
あのこのお宮と、まあ、あの京都の仁和寺とのご関係もありまして、うん、
はい、
その中で仁和寺の、 あの閣業発進の、うんうん、いわゆる、まあ、この方は白河天皇の第二お子様ですね、
はい、
王子様になられまして、はい、まあ、その方が、まあ、都が、まあ、京都の時に、まあ、いろいろと出向なさる折に、
うん、
まあ、この地を通りすがれる時にですね、うん、大陰室というか、まあ、ご休憩の場としてされたのが初めてですね。
で、
まあ、それで祈願書というふうに、まあ、うん、旅の安全、まあ、国の安泰を願ってということでここに来られて祈願書というふうに名付けられてますね。
あ、そうですか、
はい、はい、まあ、その後には、はい、御用天皇の名代の参拝も引き続きございまして、うん、ここはいろいろ祈願に聞く、あ、素晴らしいお宮ということで、うんうんうん、これは福に応ずるお宮だなということで、まあ、すなわち福王神社という社号を賜りました。
天皇さんから授けられた名前ということは、はい、そうですか、
はい、で、まあ、それで、まあ、仁和寺さん の、まあ、あの祈願書として、うんうん、まあ、別途の新福寺というのを、まあ、このお宮の中に置かれた、はい、
あ、
それがあの始まりというふうに、まあ、あの聞いております。
神社っていうのはそれぞれ鎮守の森と言われたり、あの鎮守の神さんと言われたりしませんか、
はいはい、
まあ、そういう意味ではこの辺り、まあ、今津の村だったんでしょうかね、そういうところの尊者、
はい、
村を治める神社ってありますやんか、はい、そういうのになってたんやろなと思うんですけど、
はい、
それはだいぶ前のことですよ
ね。そうですね、あの尊者の社号をいただいておりまして、
はい、
まあ、後にはあの権者と、
うんうん、
ありました。
県に認められ
て、はいはい、それで、まあ、あのその当時、まあ、県からいろいろとこう配慮いただいて、あの地域の方々とこの今日まであの、
うんうんうん、
神社を守ってきたわけですけども、まあ、明治維新等を迎えたために、うん、まあ、そういうふうな各お宮で氏子さんとともどもこう、うん、御神運営に努めるということになりましたのでね、
はははは、
あの今いろいろと皆様方とその時代その時代をあのご自由に勤めているんです、次第でございます。
ずっと深い古いことをどんな風やってんやろうってちょっと見たことがあるんですけど、
はい、
向こう郡今里村今津道、今津の道ですな、
はい、
向こう郡今里村って言ってた時があったんやなと、まあ、それに今津の道、今その中に通ってる道で今津道っていうのがあったんやなということを見たことがあるように、はい、 思うんですけど、ちょっと思い出したんですけどね、
はい、
まあ、そんな時代からずっとこう福王神社さん、村の人たちと一緒にこう村を治めてきはったんやろうと思うんですけれど、はい、なかなか古い歴史のあるお社ですよね、
はい、まあ、ここになぜこう松坂という始まりが、うん、まあ、ございまして、
はい、
この裏のすがすがしき地に我をいつき祭れと、
うん、
されば万事守護し諸願成就を得さしという信託がございまして、 それで、まあ、この村人たちが、
う
ん、これはここに神を祭るべきだということで、大和の国の三輪の里から古社からあの神様を
歓迎
いたしたんが始まりで、それからずっとこう今迎えてるわけなんですけども、その間に歴代の天皇様がお参りいただいた。
なるほどなるほどね、
まあ、はい、そういう信託がなかったら多分ここにはこうお宮がなかったんではないかというふうになりますね。
そういうことですね、はい、まあ、それからずっとこう続いて今まで宮さんがあるわけですが、お社ができたのはそんなに古いことやないねんというふうに聞きました。まあ、小さなあの建物はあったでしょうけども、はい、今のものすごく立派な本殿が建っておりますが、はい、こういうのができるまでは、まあ、だいぶ、ね、年限がかかったんやろと思います。一番最初にこういうお社できたのは何年ぐらいなんですか？
そうで、おそらく、まあ、歴史を遡りますと、まあ、900年かなの当時は、うん、まあ、どういう形でお祭りされたかというのは、うん、あの私どもこう手元にはないものですので、
はいはいはい、
まあ、しっかりしたお答えはできないんですけれども、ここらから始まったか、
そうで
しょうね、立派なお社を村人で建てたか、それはちょっとあの存じないとこなんですけれども、
今の姿になったのは、は
い、あ、今の社殿の方はですね、はい、お越しになられる時に渡ってこられました、はいはい、国道43号線、
はい、
で、まあ、先ほどおっしゃったあのインターが上に
ある、はいはい、
たくあのあるということで、
はい、
まあ、それまず国道43号線を国が建設するということになりまして、
うんうんうん、
それで昭和の39年末にですね、
うん、
あの、まずご移動をということを言われまして、
うん、
で、まあ、あのもともと今の国道43号線の、まあ、名神のインターチェンジの下の西宮インターという交差点の、まあ、真ん中あたりにご陳列されたということです。
まあ、もう阪神電車のすぐ南という。
そうですね。
ですよね。
はい、昔の地名地番としては水波町というお宮の地番になっておったんですけれども、今はまあ現に移って大東町なんですけれども、まあ、ですので、まあ名残としては、まあ、そのお宮の前にある地名が、
うんうん、
まあ、宮前、それからまあ社前町というお社の前、
はい、
そのようにあの変わった名残が今でもこの今津の町にはございまして、
そうですね、
はい、それがまず初めの神様がちょっとご移動いただく、うん、その次にですね、
うん、
あの名神高速が、
うんうん、
まあ、次にまた建設するということになりまして、あの今のまたこれよりちょっとあの先ほどご紹介いただいた南の東ですね、癖外から、はい、そちらの今の地に昭和41年にあのご陳列されました。
そうか、43号線を作るためにちょっと動かしてくれへんかということで、
はいはい、
まあ言うたら43号線なんていうのは国道の大きな道ですから、
それこそ
あの、
う
ん、この近郊近畿一円の方々の交通に関することですから、そんな大きなことやったらしゃあないいうことで変わらはったんやと思うんですけど、
はい、
うん、変わった途端に今度はまたインターチェンジ作るので、
そうですね、もう本当にまあ、ね、その時代時代の、まあ、宮司が務めておりましたけど、はい、まあいろいろなこう悩み悩んだ結果だったと思いますね。
ね、高いなということで、
はい、神様がこう動くっていうのはあんまりね、よろしく
ない ないことですよね。もう、はい、むしろそこを避けて通るようなことでしょうけど、やっぱり43号線とか名神高速道路とか言うたら、もうすごい広い範囲に及ぶ交通の問題ですから、やむをえんかったんでしょうね。
そうですね、
まあ、それでまた移転された。
そうですね。
ね、
まあ、中にはあの面白い方で、福王神社ということで、まあ、交通のちょうどこう中心なところだから、うん、往復安全だろうというような、そういうふうにね、あの日本人の特有の語呂合わせなり、そういうのが好きなものですから、そういうふうにあの言葉遊びなさる方もねおられるみたいで、
あ、
まあ、ある意味、あ、そうなのかな、
本当です、ね、
往復福王、なるほどと私も逆にね、あの知ることもあるんですけど、
福王、往復安全の神社ということですな、はい、なるほど、 でまた阪神大震災で、
はい、そうですね、これも驚きでございましたし、うん、当時その昭和41年の、まあ、お移りいただいた時に、あの、まあ、鉄筋でお社を社殿建てさせていただいておりまして、はい、そのおかげで、まあ、社殿の方は、まあ、基礎が少し、まあ、あの動くぐらいのことで無事でございましたけれども、まあ、あの境内の灯籠であったり、まあ、石造物ですね、はい、やはり倒壊するものは倒壊しまして、
あの、
まあ、明治から建てる鳥居はあの倒れることはなかったんですけれども、 あと皆さん来られたら集っていただく、うん、まあ、三州殿であったり、うん、社務所というのはやはり倒壊してしまいましたね。はい、
なるほどね。まあ、考えてみればですね、はい、昭和の、まあ、真ん中辺あたり、あるいは初めの頃に立派な社殿ができて、はい、でまあ、その時から今でも残ってるのはもう鳥居だけと思われるかもしれませんが、はい、太平洋戦争で焼かれ、はいはい、そして43号線開通のための、まあ、設備のために移転をやむなくされた。さらには名神高速道路のインターチェンジ建設のためにまた移転をさされたと、はい、そしてやっとそれで落ち着いたかと思ったら今度は震災でまた損壊されたりと、はい、で平成の何年でしたかね、復興されたんです。
本当地域の方々のお気持ちでございますね、うん、それでは平成の9年に、
あの、まあ、早かったですな、はい、震災の後2年間で復興されたんですね、はいはい、
本当にもうこの地域の方も氏神様を大事していただいたり、ね、していただいてますのでね、はい、
本当にあのこういう歴史っていうのは神社でも珍しいですね。移転をされるとか、あるいは建て替えられるというようなことはどこの神社でもあるでしょうけれども、こういう道路のために建設のためにやむなくちょっと譲ってあげよう、なまた今度もっぺんというようなことで移転と続いたり、はい、あるいはあの戦争で潰された後また震災で潰されたりというの、まあいわば災難続きの海屋さんやったわけですけども、うん、まあ、それでもずっと地元の方が守ってこられる、はい、そしてご一緒に町を復興させていかれたっていう、とてもこう意義深い歴史をお持ちの神社やなというふうに感じましたけれど、僕はあのもう一つこう聞いて、今日は絶対これを聞いて帰りたいと思ったのはですね、はい、あのこちらは夏と秋に大きな祭りをされるというふうに聞いております。でそのお祭りの時に出るだんじりがとっても珍しいということを聞いて、はい、これをぜひともご紹介したいなと思ってやってまいりました。どんなだんじりがあるんですか？
当神社にはまあおみこしは、まあ、大人のおみこしと、まあ、子供みこし、うん、まあ、一基ずつございまして、
はいはい、これ立派なもん。ああ、こう今日は宮司さん、ね、倉庫を開けてくださってて、はい、今あの社務所でお話聞いてるんですけど、こうやって見ますとあれですな、ちょうど倉庫があの門が開けてくださってるんで見えるんですけど、はい、一番正面にあるのがこれ、はい、あの、はい、皆さんで担がれるおみこし、
ね、そうですね、あの大人のおみこしですね、
はい、で隣にある小さいのが子供のおみこしですか？
はい、これは子供さんのおみこしですね。
ご近所の子供さんが、
そうですね、まあ、あのこの宇治港区内の、まあ、子供会であったり、はい、まあ、子供を中心に、まあ、地区外の方からもあの担ぎたいという、ね、お子さんも寄ってきていただいてるんですけれども、あのそういうふうな形で集って皆さんで、
じゃあ皆さんで担いでやろうって、はい、どなたどなたやって限ってやるんじゃなくて、
はい、あのそうです、もうここの宮はもう地域のみならず、もう本当神戸の垂水から来ている方とか、あの大阪尼崎も本当にお祭り好きな方とかですね、
です
来ていただいてね、あの賑やかにしていただいてますけども、
そうですか、はい、その真後ろに大きな太鼓をこう積んだだんじりがあるんですけど、これはやっぱりあの太鼓だけが進むというようなことになるわけですか？
まあ、あのだんじりは、まあ、武者だんじりというふうに、まあ、お宮としてはこう名付いてますけど、
あ、そうなんですか、はい、そんな名前がついてる、ま
あ、あの見ていただいた通り、なんかいろんな形のものが、あの飾って取り付けられて、
飾るものがすごいですね、はいはい、
これは、まあ、あのこのだんじりをご寄贈いただいた、はい、あの浅尾和夫さんという方が、あ、まあ、以前、まあ、今津の連合の、まあ、会長であり、また今津高安さんの社長だったんですけど、
ああ、まあ、
ちょっと残念ながらお亡くなりになっておられますけども、うん、その方が、まあ、京都に出向く時には、うん、あのまあ、骨董品屋さんに立ち寄られて、ちょっと興味があるものをこう集めて来られたということでございまして、うん、はい、でまあ、昔からも今津の方ですので、 だんじりお祭りが好きな方で、いつの日かはこう今津にもまただんじりを復興したいという思いがありまして、それでまあ自費でだんじりをこしらえた後、折にその骨董品を各それぞれに飾って、
本当にこの柱にそれぞれ飾り付けがしてありますね。
うん、鬼ではないですし、まあ、獅子のようなんで、まあ、獅子といえば神社では狛犬さんで魔除けという意味が、ね、ううありますけども、そういう意味で、はい、取り付けられてなったと思うんですけども、
ね、屋根の上にも何か飾りありますね。
あの伊勢エビのエビの飾りとですね、
これまた珍しいですね、
は
い、
もうちょっと奥に行きますと鯛も飾ってありまして、これやはりこの今津の村はやはり昔はこう漁師町だったということがある、そういう名残でね、そういう思いも込められておるんじゃないかと思いましたよね。
結構幅の広い大きなだんじりですので、はい、これに乗り込んだ人が交代交代太鼓を叩かれるんやろな。直径1メートル以上もあるような大きな太鼓がドンと真ん中に座ってます。その右側にまたもう一つだんじりがあるんですが、これは別のだんじり、
こちらの方は布団だんじりですね、はい、まあ、僕割とこう布団だんじりはどこでもお見かけしますけれども、ね、これはまあ、
上に布団が組んである、
はいはい、そういう形のだんじりもこちらが、はい、
これもたくさん人が乗って、
そうですね、まあ、屋根の裏にも乗れますけれども、まあ、危ない安全のためには、当時の祭りはこうね、西宮神社古式屋のようにこう賑やかにこうね、はないんですけれども、まあそういうような布団の形、
まあ、布団だんじりはよく見かけますが、はい、この武者だんじりというのは本当に珍しいなと思います、はい、
本当にオリジナルですね、ここだけのとは思いますね、はい、
それの隣にもう一つ、これまた珍しいものがあるんですが、船の形をしただんじり、
はい、これは本当今津地区の皆さんのもうご自慢のだんじりでございまして、もう、はい、船の形しておりますですね。これはやはりこう先ほど申し上げました通りに、今津の村は昔、まあ、漁師町であったと。もともと漁師さんがもう大漁になった時、
はい、
まあ、大漁祈願する時に、まあ、船を、実際の船をお金あげまして、台車に乗して、大漁でしたらもうたくさん魚を乗してこう、その港を回って祝ったというふうな、そういうの名残もありますし、はい、その意味で船型の男児ですね。
そちら本当に船が作ったって、それが乗ってるわけですね。で、砲に当たる部分は、まあ、ほかけ船です。砲に当たる部分には五彩礼の可愛らしい提灯がたくさん釣ってある、
ね、
これは砲になってるわけ。
砲になってますね。実際に船大工さんが、はい、地元の船大工がこしらえていただきました、ね。
そうですか。そういう船が台の上に乗っかって。はい、でそれをみんなで引っ張ると、
そうですね、
船だんじり、
はい、船だんじりですね、
これも大勢で引っ張るんでしょうね、
はい、まあ、こちらの方も割とこう長い綱をねつけておりましてですね、うん、まあ、子供からまあお年寄りの方まで安全にこうね、はい、巡行しておりますね、はい、毎年、はい、
これ全部いっぺんに引っ張ろうと、このだんじり、だんじりが3台、船だんじりに武者だんじりに布団だんじり、はい、この3台のだんじりと、おみこしが2つ、はい、これ全部を担いだり引っ張ったりしようと思うと数百人の人がいるんじゃないかと思いますけれど、
本当は確かにね、それ大勢の人数が集って一番いいことなんですけど、はい、なかなかこう、ね、時代とともに担ぎ手引き手がね、少なくなって、はいはい、まあ、子供も少なくなってきましたね、まあ、
どなたでも引けるんですか、
はい、この地域のみならず、どなたでもお越しいただいて、発表をお貸ししてね、
ぜひ神社へ来て、シャムシャの方にちょっとお届けして、はい、どこそこの誰それです、引かしてくださいと言えば、はいはい、引かしていただけるわけ、はい、
そうですね、
これ日にちを聞かないかに、もうじき祭りやって聞きましたけど、
4月にお祭りございまして、今日はちょっと車庫の方を開けてるのはちょっと、まあ、今日いい天気になりましたんで、はいはい、ちょっとまあ空気でね、はい、お祭りの方ですけれども、はい、7月の7日の土曜日と8日の日曜日と、こちらに両日ともお祭りございまして、
はい、
このだんじりが巡行するのは8日の日曜日ですね、
はい、日曜日の方、
はいはい、この日に午後2時神社を出発しまして、
ああ、そうです、
まず今津の港の方の浜回りをまず行います。
だい
たい2時間かけて帰ってきまして、はい、次は午後5時から山手回りですね、はい、今津駅の方までぐるっと回る山手も、そのように
そうです、
帰ってくるのは19時7時
宮司さんもご一緒に、
はいはい、私はもうこう祈願してお見送りをさせていただいて、
無事に、
そうね、無事に おみこしさんが帰ってきていただくことももう第一ですのでね、若い青年会といいますか若福会という会がありまして、この団地を巡行保存してくれている、若者といいましょう、中学生から、ご年配までおられますけれども、その方々とあと地域のね、町内会の方々にまた大関さんも引っ張っていただいたり、いろいろとこうしている中で、
本当に近くにね、酒蔵ありますし、大関さんの酒蔵ありますし、また中学校小中学校もこの近くにはありますから、そのあたりからも大勢来ていただいて、みんなでやっていただきたいもんですね。もう本当もうすぐですな、7月の7日と8日、
7月の1日には蔵開きをして、団地の飾り付けですね、それが保存会の方で、
その頃からお宮さん来たらいろいろ見られて、
それもね、もうお祭りだなって、福王さんのお祭りだなって皆さん感じていただけるのではないかなと思いますね。
いや、ええ時に用意していただいたな、ちょうどもうすぐに始まりそうなお祭りのお話を聞きましたが、若福会とおっしゃる、若者の会がだんじりを仕切っておられるというふうな、このやっぱりだんじりのこの言われっていうのは、この辺が漁師町であったと。
そうですね、
そうですね、楠川のあたりは南の方へ行くと吉原製油さんとか、あるいはそれ以外の会社もたくさん海岸際にあって、そこへ通われる会社員の方がこの楠川の木から南へずっと歩いて登ったり下ったりされた。そしてその人たちのためもあって、楠川の駅前には大きな商店街やら市場やらがあったということも、この前ね、貴重な写真を見せていただいて、へえ、西宮の町は今津あたりよりも楠川の方がにぎやかやったんやなって言うて感心したことがありましたが、その頃にもう氏神さんとして、ここに鎮座してらっしゃった福王神社、いまだに時代が変わってそれぞれこう様子は変わってますけれども、いま、だにこう夏と秋には祭りをされる、でそれには地域の方が大勢参加されてという、ぜひぜひ、西宮にお住まいの方もご存じない方もあるかもしれませんが、どうぞおいでいただいたらと思います。この神社の氏子さんの範囲っていうのは、東は甲子園球場のあたりになりますかね。
そうですね、甲子園球場の、横に今テニスコート、テニスのそちらのとこ、昔枝川があったんですけれども、その中洲に甲子園球場が立ってるということなんですけれども、その昔の川の上が今道になっております。それより西側ですね、
で西の方では
外側ですね、
昔の枝川から西の外側までの間、そして北は阪神電車のあたりから海までの間、この辺りを鎮守されているという福王神社なんですな。あんまりみんなが知ってて、ゾロゾロと参拝に来るというふうな景色ではないですけれど、とっても古くから祀られている神社、そして西宮の三福神の一つと言われる福王神社を今日はお訪ねしまして、飯盛宮司から歴史とそれからさまざまな文化についてのお話をお伺いしました。飯盛さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。